皆さん、おはようございます。ありがとうございます。今日は280ページ。牛家総霊と、まあ、牛がですね、孔子の窓のところをだーっとこう行くときにね、牛の姿がですね、孔子の窓枠の中でね、見えたり、また隠れたり、見えたり隠れたりすると、まあ、そういう中身の考案であります。牛家総霊。読んでまいりますと、御祖曰く。ね、御祖曰く。御祖っていうのは、ダルマ大師から、五代目の禅宗の先生と、まあ、中心者ということですね。御祖曰く、例えば、水古牛の壮麗をすぐるがごとき。その窓枠のところをね、ずっとす、通っていると。図、各、指定、すべて過ぎ終わる。で、この窓をずっと見ていると、その窓枠の中を、窓枠からね、牛の、姿が、全体は見えないんだ。見えないけれども、部分が見えると。まあ、ブチになってるところとかね、いろいろ見えて、それでも頭とか角とかですね、指定っていうのは4本の足。すべてそれがずっと過ぎてしまったと。何によってか離波すぐることを得ざると。全部過ぎたと思うんやせんともですね、尻尾が出てけえへんなと。まあこういう内容ですね。離波っていうのは尻尾のことですね。御祖曰く、例えば水古牛の壮麗をすぐるがごとき、図画してすべて過ぎ終わる、何によってか離波すぐることを得た。無音曰く、もし舎利に向かって天道にも一石言を弱得し、舎利ってのはこの問題というようなことです。まあよく禅のね、御本で使われる言葉遣いですが、もしこの問題に向かって天道にもというわけですが、天道っていうのはですね、この普通の常識の考え方から逆の方向、天道っていうのはひっくり返るというわけですからね、逆の方から一石言っていうのはですね、両方目玉があるから迷うんや。現象世界ばっかり見てから、それからもう実相の目玉だけにしたらどないということで、一石言というのはね、真理を見る目玉のことを禅宗では一石言というんです。だから逆の方から本当の眼で、見抜くというわけですね。まあ、成長の絵の立場から言うと、普通はね、肉眼で見るということになるんですが、これを実相の目で見るというような内容として考えていただいたらいいと思うんです。そして一天語を下し得ば、天語っていうのは適切な言葉、あるいは効果的な言葉、それはこういうことよと、ズバリとですね、その内容について、本当の突っ込んだね、効果的な言葉を吐くことができたら、もって神四音を報じ、死も三運を助くべしと、そういう素晴らしい自分自身になったらですね、神四音というのはどういうことかったら、これは谷口正治先生もがお説きになっているわけですが、これは一般的なこの禅宗のですね、そういうこの解説書にもございますけれども、この5本では283ページの後ろから 1,2,3,4,5,6,7 行目からね、まあ8行目からいきましょうか、 だからさらに人間をば、先ほど申しました五感の目をもって物質である肉体と見ず、そのまま命なるところの実相を見る目が開いてきたならば、どうしてシオンに報いることができるのであろうか。シオンというのは国王の恩、父王の恩、主教の恩、三宝の恩である。三宝というのは仏法僧というですね、そういうねものであります。それがね、このシオンというわけですね。シモ三ウを助くべし。三ウっていうのはどういうことかと言いましたらですね、これは人間の現象世界に住んでいるところの人たち。ウというのはですね、これは現象ということです。だからウイの色は匂いどっちにいるの我がよ垂れず常らんと、ウイの奥山京を越えて浅き夢見し愛もせずという言葉ありますね。これ色は匂いどっていうのは現象世界っていうものはあるように見えてもね、我がよ垂れず常らんと、自分の生きているその現象の肉体の命なんてね、いつ果てるやわからんぞと、無常そのものであると、ウイの奥山京を越えて、この現象世界のそのドロドロしたね、この煩悩に満ちた世界を通り越して、浅き夢見し縁もせずと、もうそしてもう本当にね、自分が悟って浅い夢も見ない。縁というのは酔っ払うということ、この酔っ払う、酒に酔っ払おうてポーツになってるようなね、そんな人生もやんぴというのがですね、あのイロハ歌なんですね。素晴らしいですね。そして全部言葉が入ってるんやからね、もうカラーも日本語って、まあ、素晴らしいなぁ、信じに思うんだけど、まあそういう、このウというのはね、ウイのウですよ。でウイのウっていうのは現象という。で現象のサウっていうのは、これは無識界、まあね、欲界、識界、無識界にいるところの人々を助くべし、それを救い取ってやることができるだろうと。ね、だから、天皇のご恩、そして、お父さん、お母さんのご恩、そして、修行のご恩、そして、正しい宗教のご恩というものをに報いてですね、そして自分が、法恩利他の宗教活動をすると。法恩というのは恩に報い、ね、恩に報いて他を利する、まあ菩薩行ですね。菩薩行をやって、そしてこの現象世界の三界に、いろいろと苦しんでいる人々たちを救うということになるであろうと。そんなに素晴らしい力をね、持っているということの証明なんだよと。この牛がなんで尻尾が出てけへんねやということをですね、ビシャッと言い合ったらね、そういうそれぐらいね、素晴らしい悟りを開いてることになるんだよというわけですね。それあるいは未だ叱らずんば、でそれあるいは未だ叱らずんばということはですね、そういうことができないならばと、まあ、一般的な解釈でね、そういうことができないならば、さらにすべからく微波を証拠して初めてうべしと。すべからく、ね、微波を証拠してて、尻尾の研究をせえと、ここに書いてあるんですね。尻尾とは何であるか。ね、ということで、一筋にこの問題の研究をしなければならないよと、まあ、こういった内容です。過ぎ去れば氷山に落ち、氷山というのはですね、溝というですね、溝に落っこちると、入り来たれば破られる、破られるというのは自分自身が破壊されてしまう、なくなってしまう、 シャサのビハス、これらの尻尾、直にこれ甚だ機械になる。全くこれはわけのわからん話やなと、まあこういうふうな内容でありまして、これは毎度申し上げているようにですね、この禅というものを志した専門家たちが命がけで、この公安というかね、宇宙の大真理に対するこの問題を解決せんというわけだから、まあ、非常に専門的なその規制値、その概念ですね、まあ、基本的なそういういろいろな言葉遣いとか、あるいは言語感覚とか、あるいは宗教的認識とか、そういうものの上に乗っかってですね、それが当たり前である、そういうものはもう分かっとるやろというような感じで書いてある、書かれてある文字が多ございますから、なかなか我々素人といいますかね、そういうものを専門的に研究 しているわけじゃないからですね、ちょっと唐突な感じがするんですが、谷口正治先生のご解釈を拝読すると、それが誠に手に取るように分かるようになるわけであります。さて、ご解釈を拝読します。五祖は第35祖に出ている五祖さんの法円禅師のことである。法円禅師がある日道を説いて、それは例えば水飴色の目牛が電磁窓を過ぎるようなものだ。これ電磁窓っていうのはあの格子窓みたいなもんですね。格子窓、まあ、京都なんかによくありますね。格子窓、格子窓を過ぎるようなものだ。電磁窓から覗いてみたら、牛の一部分が格子の四角で遮られて断片的に見えると、まあ、頭が出た、耳が出た、あるいは胴体が出た、アイヌが出たというわけでバラバラに見えるが、その断片を寄せ集めてみても牛の全貌をつかむことはできないよと言ったのであると。これはまさにその慶中造舎の考案と一緒や。人間でもね、部分品集めてみたって人間の全体がわからないでしょ、うん。まあ、最近の医学では心身医学というわけだから、がんになって胃がんを摘出したって、その人がどういう心境にいらっしゃるかということが分析されて解明されてこないと、せっかく摘出したがんの部分だってまだ再発するということになるわけですね。ですから、この問題ですね。それは尾羽というのは尻尾のことである。尻尾をつかまれたといえば正体をつかまれたことである。さて、電磁窓というのはその三が縦横に矩形式に組み合わされた格子窓である。一匹の目牛が往来を過ぎていく座敷にいて、電磁窓を透かしてそれを見ていると、格子の三と三との間から四角な形に仕切られた角のようなものや毛皮のようなものがちらちらと行き過ぎていくのが見える。なるほど、それは目牛だということは、電磁窓を越えて直感によって目牛の全貌を捉えなければわからない。それは格子の三によって仕切られたる四角な毛皮の断片をことごとく寄せ集めてみても、ただ断片の総合では目牛なるものを把握することができないのである。これは総外を過ぎる牛のことだけだと思ってはならないと、ね、この考案は実は人間に関するものなのである。人間を感覚器官で覗いてみて、皮膚あり肉あり骨あり髄あり内臓ありと別々に格子の三で区切ってみて、それを寄せ集め総合したものを人間だと思ってはならないのである。西洋医学では人間を人間として見ないで、いろいろの器官の集合体だとしている。いわば人間の器官説なのである。器官っていうのはね、そういう器官部分が集まって人間ができているのであるというわけですね。国家でもいつにして初めあるところの全体を見ないで部分の集合体だと見ると、うん、部分の集合体っていうのは一般的な意味での政治学上の国家の三要素っていうのがあるんですね。その政治学上の国家の三要素っていうのがですね、それは国土、それからそこに住む人民、それから、その人民たちはですね、 その集団が主権が確立しているかどうかと。主権というのはこの自分で自分の国の運命を決めるというのが主権ですね。で、まあ現在の日本国憲法なんかは日本の主権が確立していない占領憲法、占領体制に、アメリカによって強制的に押し付けられたから、それは憲法じゃないんだという説がね、あるし、また谷口正治先生もそういう説を取っておられたんです。まあ、憲法学者の中にもそういう説を持っている人もある。で、これはまあ西ドイツの場合、まあ、西ドイツは今東ドイツと一緒になりましたけども、西ドイツ基本法というのが昔ありました。で、それはですね、占領軍がドイツを4分割して、アメリカ、イギリス、フランス、そしてソビエトという4分割しまして、そして西ドイツはこのアメリカ、イギリス、フランスが占領して、東ドイツをソ連が占領したと、ね。で、その西ドイツを占領された時にですね、連合軍からあの憲法を作れと、今までの憲法じゃなくて新しい憲法を作れというふうに命令を受けた。まあ、その当時のアゲナウアを中心としたドイツの政治家たちはですね、何を言ってるんだと。憲法というのはその国の主権が確立して自由自在に自由にですね、自分たちの運命を決めることができる、そういう状態において初めて憲法というものを制定することができるんだから、あんた方のようにその我が国を占領しておいて主権がない状態で憲法を決めろというのはそれは無茶な話である。だから我々は憲法と言わないと。じゃあどういうのかと。基本法と。西ドイツ、だからその当時制定された西ドイツの法律というのは西ドイツ基本法という。もうそれは解体されましたよ。で、その西ドイツ基本法の一番最後のところでですね、この西ドイツ基本法はドイツがその正当な東ドイツと一体となってね、祖国というものが復帰したというか回復したときにこの西ドイツ基本法は自動的に消滅すると、まあ、こういうことがしっかりとね、ドイツは書いてある。日本の場合はこのアホやったんかな知らんけどですね、そういうことは書いてないんですよ。であれがもうまさに憲法だというふうに思う。でもなぜそういうことが日本は書いてなかったかって言ったら、それはね、日本は外国に占領されたことがもう全くないからです、うん、占領されて主権を奪われたということが全くない。ところが、まあ、今回のコソボの問題でもですね、もうあらゆるその何年も 何回もね、よその国に占領し、また占領され、またよその国を占領してね、そういうその奪われるというね、そういうその業の積み重ね、占領し占領されるという業の積み重ねをずっとやってきた国にとってはね、占領されたらこういうことはきちっと処理しとかなかったらえらいことになるぞって知恵がもう最初からあるんやね。だから西ドイツの場合は、ね、もうこれたまらんというわけで、まあ、そういう法律を作ったというわけでね、まあ、この問題もそういうことですよ。だからその主権というのがあるかないかというのは、これは国家の存立において重要な問題なんです。で、国土があってそこに人民が住んどって主権がある。で、これは全てね、現象的なそういう意味ですね。現象的な意味です、うん、これはこのままではこのそういう部分が国というか国家というものを作るんだというふうな ことになってしまうよ。で、ね、そうして谷口正治先生はね、この主権というのはその一般の政治学的な解釈じゃなくてね、神様から与えられたところのその国家理念であるというふうに解釈されるんですね。そうすると、その神様の御心の中に描かれた日本国家の理念ということになってくるとですね、これは現象の部分じゃない、うん、そういうわけで清張の絵はこの3つの主権、人民、国土というものを実相の角度から解釈していくというね、そういうことを大聖師はなさっておられます。まあ、今日はその次に行きます。人民主権説などはここに敗退したのであって敗退というのは芽が出てずっと伸びてきた気がするね。生理学や医学において人間の部分集合説を肯定しておいて全体国家を肯定することは決してできるものではないと。だから人間だってこの部分が人間というのを作っているような、そんなものの考えしていて国家全体に対して それじゃあ国家全体をね肯定するようなそんな思想的なものが出てくるはずがないんじゃないかと。やっぱりそういう唯物的な部分によって集合されているのが人間だという考え方を持っていれば、国家もやはり部分によって出来上がっているのであるという唯物的な考えにならざるを得ないんだという意味ですね。さてその次ですが、生理学や医学において人間の部分集合説を肯定すれば、その人の見る国家は部分の集合体だと見るほかはない。なぜならその人の見る世界、人間でも国家もここに見る意味においておのおの一世界であると、この一世界っていうのはこの仏教的な言い方でね、特にその三千大千世二人次元なんていうこの言う場合がありますが、その世界っていうのは一つの太陽と、そして太陽系と、そして、それを中心にした生きとし生けるものの集合体のことを、一世界と仏教は言うんですね。まあそういう意味でこの世というのは、世界というのはそういう意味を、その人の世界観人生観の繁栄であるからである。見る心と見られる世界は内下打上一辺のものであるから。内下打上一辺というのはこうガンとこう叩く、これ何がなってるんや、このなんていうかおしぼりを入れた皿がなってるのか、あるいは机がなってるのか、どっちや、どっちもなってる。なってるっていうことは、これもこれも外から見たら違う命のようだけども、一つ命なんですよってこと。これが内下打上一辺ということですね。そういうわけです。で、内下打上一辺のものであるから、人間を部分集合体と見るような生理学や医学をもって国民を教育する限り、その国民は国家にとってバラバラな部分品に過ぎなくなるのである。そこで本源を清めずして末流の濁りを罰すらごときは愚かなことである。国家より赤い思想を駆逐しようと思ったならば、生理学や医学の方から人間を全体の生命として見る教育を国民に施さねばならない。五感の方から人間を覗いてみて、いろいろの元素の集まりだと見るのは、いつまでも電磁窓を通して目牛を覗いているのと同じである。目牛の尻尾をひっつかみ、全体の目牛を知り、人間の本物をひっつかみ、全体の人間を知るには、壮麗を隔てながら、窓枠を隔てながら、窓枠を越えて全体を見なければならない。でそこで、まあ、今日でもですね、国旗の問題とか、あるいは日の丸じゃなくて国家の問題とか、あるいは国家観というものをですね、確立しなきゃいけないというような、そういう、まあ、いろんな政治問題があるし、またそういうことをいろいろという政治運動団体、あるいは宗教団体もありますけれどもですね、でその団体が本当にその正しい意味での国家観というのを確立しようと思ったら、ここに先生がお説きになった人間とは何であるかというところのその実相を把握しなかったら、正しい国家観も把握できないんですね。ところが往々にしてですね、人間とは何であるかということを横に置いといて、とにかく国家だけを何とかしようというような、まあ、そういう運動を団体もありますけれどもね、どうしてもそれではとどのつまりのところ、ギリギリのところまで行ったらね、やっぱり分裂してしまうんですよ。分かれざるを得ないと。だから原則的な共闘だったらできるんですよ。原則的な共闘っていうのは共に戦うと共闘っていうのはね、だから我々の言い分はこれとこれとこれやねん、お前の言い分はこれとこれとこれとこれとこれか、だからこの3つのところで話が合うから、ここだけで話をその一緒にやろうやないかということになるでしょ。そうするとこれが出てくるのはですね、やっぱり全体の思想、全体の人間観、全体の国家観からこの部分が出てくるわけ。でこの3つが出てくるのを、全体の国家観や全体の人間観からここが出てくるから、ここのところだけ共闘するってことはどうしてもこれは本当は難しい、できないんだよね。だからそこで分裂していくということになってですね、まあ、これは左翼の運動でも同じだし、また右翼の運動というか、そういう運動でも一緒なんです。したがってですね、我々がその目指すところは、全体が一つになると、同じ人間観を持つ、同じ世界観を持つ、 そこのところをしっかりと固めていかないと本当の国家観というのは出てこないということになってくるわけですね。だから、政教内の人でも耳障りのいい、今日のいろんな我々の側に、こう立ったような国家観に対して、あるいは運動に対して賛同の気持ちをね持ってる人は多いんだけども、それをそのまま鵜呑みにするっていうわけにはなかなかいかない部分が多いと。